明日の健康を願って、はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながらお話伺っていきます。さあ、1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げてまいります。純さん、今月のテーマは
感染症です。
はい、はい、この後奈良県立医科大学からゲストを迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから安心安全にお家で気軽にフィットネス。インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。今月のテーマは感染症です。ゲストは奈良県立医科大学感染症センターセンター長笠原圭先生です。今週もお願いします。
よろしくお願いします。先生、あのウイルスというか感染症っていうのは、はい、そのまあ、風邪、もともとの風邪のコロナウイルス自体に本当は特効薬ってないというかですね、の以前聞いたことあるんですけど、この3年弱の間みんな必死になって世界中の、医学に携わる方が新型コロナの薬という、はい、ワクチンではなくて薬という方も開発を、うん、頑張られたと思うんですけど、いくらかこう出てきてるんですか。
もともと例えばエボラウイルスとかですね、はい、そういったウイルスのために開発されていたお薬と、それから新型コロナが流行し始めてから開発が始まったウイルスと両方あって、で、まあ、当初はもともとあった薬を使ってて、それが今もあのレムデシビルっていう薬ですね、はいはい、注射薬です。標準的に使われてますけれど、まあ、最近は飲み薬が、うん、あの開発が進んでいて臨床研究が行われているという状況ですね。
ああ、じゃあかなりもうそっちも進んできてるんですね。
そうですね。
2020年から始まった新型コロナなんですけど、今年で3年目の冬に入ると思うんですが、過去2年のインフルエンザはどうだったんですか、発生状況というか。
まあ、日本でも海外でもインフルエンザはほとんど流行してなかったですけれど、まあ、今年の夏はオーストラリアとか、南半球ではインフルエンザの流行が見られた。
はあ、はい、そうするとやっぱり先生に以前教えていただいたウイルス干渉っていうものなんですかね。
まあ、ウイルス干渉っていうと人によっていろんな定義があったりとか、あの厳密に言うと難しいんですけれど、まあ、あのこれも私の個人的な意見というか考えですけれど、やっぱりあの病原体の流行とか、まあ、あの体の中にいろんな細菌がいるわけですよね、はいはい、でそのバランスっていうのはすごく、まあ、微妙な多分バランスで成り立っていて、うん、まあ、それこそ多分何百種類とか何千種類の細菌 が体の中にはいると思うんですけど、あのまあ、それは多分1種類だけとか2種類だけとかいうふうにはならないと思いますし、うん、あのそれぞれが相互作用し合って存在してるんだと思うので、あの そういう意味ではやはりインフルエンザが流行しなかった何らかの理由っていうのはあるんだろうとは思います。
あ、そうすると今年南半球で起こったっていうのは、南半球その時に新型コロナがちょっと勢いが弱まってたっていうことも可能性もあるわけですかね。
まあ、これもあのいろいろその矛盾をね指摘される場合もあるんですけれど、やっぱり人の動きが活発になってきて交流が増えてってなると、いろんな 病原体が人と人の間を行き来するので、
うん、
まあ、動物からもそうですけどね、動物から人への病原体の行き来もそうですけれど、
うん、
なのでまあ本来はいろんな病原体がいろんな割合で検出されるっていうのがまあ正常の状況なんだろうとは思います
ね。あ、なるほどね、はい、本来ならば、
うん、ただ、まあ、確かに あるウイルスが突然消失するっていうことはあって、2009年にですね新型インフルエンザが流行したと思うんですけれど、それまでにですね流行してたインフルエンザの方のものがあって、その方はですね新型インフルエンザが流行してからもう検出されなくなったんですよ。
あ、
それって何でか全然わからないんですけど、まあ、そういうこともあってやっぱり何らかのウイルスが何かを原因はわからないけどある時から検出されなくなるっていうことがやっぱりあるっていうことを知ってるので、
うん、
まあ、どうしても新型コロナも聞いてくれたらいいのになとか、
そうですね、
まあ、かといって代わりに何かもっと厄介なものが登場されては困るわけですけれど、
うん、肺炎で亡くなる方って、はい、昔っていうかちょっとした以前までは10万人前後、うん、まあ、9万人の時もあるし、
はいはいはい、
11万人ぐらいの時もあるんですけど、はい、確か2020年と2021年は7万人台とか、うん、減ってたと思うんですけど、うん、これはやっぱりその新型コロナによって皆さんその手指消毒とかですね、うん、空気の換気とかいろいろなことを気をつけた結果っていうのもあるんですかね、効果っていうか。
そうですね、そういういわゆる感染対策の効果もあると思いますし、やっぱり人と人の交流が減ったで誰かから誰かにそういう病原性のある病原体のまあ伝播ですね、それが減ったっていうことも大きいと思いますね、
は
い
は
い、
なるほどね。そうするとデータ的に見て比較するためにはまだ今年もあんまりそんなに使えない、来年ぐらいからなんですかね、本当にこう規制が解けた後のデータでどうのっていう感じなんですかね。
そうですね、はい、それでまた状況が変わっていくんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、すでにインフルエンザ以外にも RS ウイルスっていう、
はい、
他の病原体も増えているっていうことが分かっていますし、あとまあちょっと経路違いますけど梅毒、
はい、なんか今すごい流行ってるみたいな、あれも感染症ですよね。
そうですね、あれはまあ主に性行為とかの接触感染で広がるわけですけれど、はいはい、だからまあもう人と人の接触の様式とかさまざまなものが影響し合って、まあ、いろんな感染症がそれぞれの理由で流行するんだろうと思いますね、うん、
まだでも先生あれですよね、発見ウイルスってものすごい種類があって、
はい、
発見されてるウイルスってまだごく少数という、
そうかもしれませんね。
ね、お話も聞いたことあるんですけど、はい、そうするとここから何がまた出てくるかっていうのが分からないし、
うん、
ね、それこそ生物の誕生よりウイルスの方が早かったっていう話もあるくらい、
ね、
うん、なんで、
うんうん、
だからまだ本当にそのインフルエンザあたりで SARS あたりでなんかこう分かっちゃった気になってたけど、うん、全然そうじゃなくて、まだまだいろんなことがこれからあるかもしれないなみたいな。
それこそ笠原先生に以前来ていただいた時に本当にこうもう手指消毒の大切さであるとか、うんうんうんうん、換気の大切さを教えていただいた時があって、いやあれがやっぱり結局基本そこは本当に変わらないんだなっていうのを、ね、このコロナ3年目になっても、
うん、
なんかね、
変わらないですね。
病原体の名前って、うん、下手すると病原体の名前って変わったりするんですよ。
そうなんですか。
細菌、まあ、ウイルスと細菌とかってあると思うんですけど、はい、細菌とかでもやっぱり遺伝子とかでいろいろ調べていくと、うん、今までよりもさらに細かいことが分かって、うん、でそうするとこの菌とこの菌って仲間だと思ってたけどちょっと違うなと、どっちかというとこっちの菌に近いなみたいなのがあって、何年かに1回分類変わったり菌名変わったりするんですよ。でウイルスも新型コロナもそのね、なんかその BQ1 の1とかなんとかって言ってるけども、それもまあ分かるから分かってるだけであって、
うん、
まあ、今までの技術だったら多分新型コロナウイルスで一括りになってたかもしれないと思うんですけれど、だからこれからどんどん増えてくるのか、すでにあるけれどまだ我々が分かってないだけなのかっていうこともあると思いますし、ただ今おっしゃっていただいたように、じゃあ何が人間はできるねんっていうふうになると、手指衛生の仕方が 10通りあるとかそういうわけじゃないじゃないですか、結局人間ができることって本当に3通りとか4通り、まあ、換気もね、換気って言ったらもうこういうふうに換気するのが一番いいっていうのがあって、病原体ごとに換気の仕方を変えるとかっていうことはできないので、まあ、そう考えるといろいろ分かっても人間ができることって、まあ、せいぜいこれぐらいだよね、だからそれをしっかりやっていこうっていうことで、まあ、それでいいと思うんですけれどね。
なるほど。いやだから私実は今年になってベトナム行ったり、 あの韓国行ったり、この前香港行ってきたんですけど、
仕事で再開してますもんね、
う
ん、も
う韓国とやっぱり香港は大体こう同じで、やっぱりみんなマスクは着用して、ただまあ打ち合わせしたりするときはもう外すようなことも多いですけど、やっぱり今回今日までのデータだから、まあ海外の方がしっかりデータ取られてるか分かんないんですけど、感染者数に対する死亡者数、まあ死亡者をどうやって捉えるかってまた微妙だと思うんですけど、本当に今回の進学ところが死因になってるのかどうかっていうのをしっかり捉えてるのか分かんないですけど、韓国と日本がえらい低いんですよね、0.1% ぐらいで、だからなんかそういうなんかみんなもうマスクなんかしなくていいだろう、いろんなこと言うけども、
マスクね、
そういう地道な、行いっていうのは大事なんじゃないかななんて、
できることって変わらない、
思ったりするんですよね。
そうですね、
はい、まあ、来週も先生にお話伺っていくことになりますが、来週なんですけどもね、放送曜日と時間が変わりますのでお知らせしておきます、来週は12月22日の木曜日放送になります、土曜じゃありませんのでお気をつけください。22日木曜日の夜7時45分から明日の健康を願って放送になりますので、覚えておいてください、では淳さん、今日のキーワードです。
やっぱり三種の神器が大切と、手指消毒、空気の換気とマスクですね。
はい、
はい、
ということで笠原先生、来週もお願いいたします。
よろしくお願いします、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
明日の健康を願って、この番組では皆さんからの取り上げてほしいテーマやご意見、そしてご質問お待ちしております。来年1月のテーマは
腸についてですね。
そうなんです、腸となりますので、こちらについても質問どしどしお寄せくださいませ、宛先です。メールの方は健康アットマークobc1314.co.jp、 健康の綴りは KENKO、 これで健康アットマーク obc1314.co.jp です。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪明日の健康を願ってまで。番組で採用させていただいた方には株式会社平田の抗菌 UV カット、そして涼しい平田のマスク2枚をセットにしてプレゼントです。プレゼントご希望の方、メッセージに送り先も書いてどうぞお送りください。そしてこの番組、株式会社平田のホームページでもお聞きいただけます。カタカナで平田です。株式会社平田で検索してください。そろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な週末を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。